ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はハンソロスターウォーズストーリーを見ました。
はい。
さあ、それでは今日はガストなんですけどね。
そうですね。
一体どんなデザートを注文するでしょう。そうだね、スターウォーズストーリーとして2作目だよね。
2作目
ローグワン。
ローグワンで、
そうだね、ローグワンがあのエピソード1のニューホープの前日なんで、これはさらにもっと古いんだよね。
もっと古いんですけれど、俺それ最後の方に言おうと思ってて、
あ、そうか、
あ、そう、は
い、すいません。白桃とマスカルポーネのソフトサンデーお願いします。
10時半から、
なんと、デザート全体的にそうですか。
ロールケーキとチーズケーキのが、
おお、
まさに時間がいい。
そうでしたか。じゃあふんわり、あ、じゃあベーグルチーズケーキ一つお願いします。
じゃあふんわりロールケーキ一つ、
ケーキ一つで、
あ、あとドリンクバー、
はい、はい、
お願いします。はい、そうか、なんと399円メニューを注文しようと思ったら、
まあ、俺も
299円になってしまった。
俺も この桃のロールケーキ行こうかなっていう。
ちょ
っ
と、まあでもね、このロールケーキに具が乗ってるだけだよ
ですね。まあ値段的にもでも一緒ぐらいです。
そうだね。というわけで、本当は399円メニューの予定でした。ということで、
はい、
ハンソロがなんかね、とっても楽しかったね。
楽しかったですね。
ロン・ハワード監督でね、
もう、あ、でも最初に監督しようとしてたのが21ジャンプストリートとかレゴムービーの、あのクリス、なんだっけ、クリスロードじゃねえや、
うんうん、
なんか混ざってるな、
うん、
ちょっと待ってください。フィル・ロードとクリス、2人の監督だったんですよね。
あ、そうなんだ。
クリス・ミラーだ。そうそうそう。で、その監督が最初撮ろうとしてたのが、
うん、
もっとガーディアン・オブ・ギャラクシー的なものを撮ろうとしてたっていう話で。
楽しそうじゃない。
だけれど、なんかそれが揉めて、
揉めちゃったんだ。
結局あのあれです、ロン・ハワードに回ってきたわけなんですけれど、
プライド、
そうですね、
栄光と、なんとか、
過去ものうまいじゃないですか。
そうだね、
あの、
そうか、
アポロ13もそうですし、あの、白芸との戦いとか、
うん、
あと、さっき言ったプライドとか、
うん、
そういうのもあったんじゃないですかね。
なるほど。
あと、やっぱエンターテインメントとの作品として結構、やっぱ、好きなんで。まあ、
過去ものって言ったら、スターウォーズ全部、
なんか、
まあ、昔。
でも、昔の人に、あの、スポットを当てるみたいな、ああいうのとか、
そうだね、
うまい。
そっから、そうだね、50年ぐらい遡って撮ってんのかな。ハンソロが若いから、
逆に言うと、あの、あれとか下手じゃないですか、ダヴィンチコードとかあんま面白くないなっていう。
本当につまらなかったね。地獄のようにつまらなかった。
三部作撮ったロン・ハワード大丈夫かなと思った時期がありましたけれど、
うん、なんか急に音楽が鳴り出したよ。
10時半だからですかね。
そうか、
あ、なる
か、まだ10時10分だよ。
ですね、ちなみに、あの、フィル・ロードとクリス・ミラー、
はい、
小泉さんが大絶賛した映画の制作に回ったんですけど、
何でしょう、ブリズブリー・ベア、
だからマーク・ハミル出てるじゃないですか。
まだちゃんと決めてないけど、上半期ベスト1かもしれない。
もしかするとなんですけど、当てつけにそれでクリア、うん、あそこにあれあいつが出たんですよ、あの、あの、マーク・ハミル、
マーク・ハミルが
ブリズブリー・ベア
に出たもんね。
もしかするとそれスターウォーズに対して当てつけてやったのかもしれないっていうような感じで、
ハリー・フィッシャーと順番を逆にして出番で死んでしまったそう、
なんで、まあ、どっちの監督でも面白かったろうなっていうのが。
そうだね、まあ、でもそのなんとかクリスなんとかさんのスターウォーズ見てみたいね。
そうですね、なんかこのスターウォーズ新しいの撮るって言った際に、割と新しい人を使おうっていう話で、
うんうんうん、
あれなんですよね、あとクロニクルの監督もあったんですよね。
あの、なんか降板した人だよね。
降板して、しかもブチ切れて降板したみたいな感じで、
うん、まあ、そういう人は今後やっていけるのかな、才能があるだけに。
まあ
大変だな、
厳しいじゃないですかね。
ね、はい、ありがとうございます。
はい、どうも、
すいません。はい、 それではハンソロを振り返っていきましょう、はい、
その前に一つありまして、ほうほうほう、あの公開初日の夜に俺ユナイテッドシネマで見たんですよ、
うん、
でユナイテッドシネマであの時間確認してみて、うん、標準時間標準って書いてあったんで、うん、あじゃあこれで見ようと思って、うん、ボタンで予約したんですよ、
お
で行ってみて、
番組に遊
びます、はい、ありがとうございます、どれだろう、
あっすいません、
あの行ってみて、はい、あのチケット買って気づいたのが、うん、吹き替え版だったんですよね、
あそう
で、あれと思ってあのスマホ見直したら、うん、標準 4DX 字幕、うん、字幕スーパーって書いてあるんですよね、普通、うん、標準って字幕じゃないかなと思って、うんね、しかも 4DX 吹き替えじゃないんだとかなんかいろいろと、
お
何これと思ってちょっとあのユナイテッドの人に言ったんですけれど、
ほうほう、
吹き替えた標準ってひどいなっていう、
俺はね初日の夜にミュージシャンの32ホイさんとマッスル酒井さんと
3人まで行った
ね、前月1で見ることにしてて、前回はあれ見たよ、ゲティーケの身の代
わり
で、来月は7月、まあ、毎月月末に金曜日に今のとこ見てて、
いいですね、なんか
そんで次はね7月末なんかあんま大したのなくて、あのミッションインポッシブル
を
7月の頭に見に来
ました、あすごいメンバーで見てますね
そんでその後亀田のガストでお茶をしてたら遅くなって妻に叱られた
でもいいですね、なんかスターウォーズのそういうメンバーでも見せてるとまた違うんだろうなって、
そしたら32ホイさん1しか4エピソード4しか見たことないって言った
あ、
まあ、さっき言ったよね、エピソード1が4でニューホープが4だね、
そうですね、
うん、エピソード1はファントムメナス、いやでもね本当ね思ったんだけど、ディズニーが買収してすっごい良くなってるから、
あ
エピソード1から3作り直してほしいね、
あそうですね、でみんなプレイフルは嫌いだっていう話して
だってもう見たくないんだもん、つまんないから、なんかさなんかこう今ソーシリーズを1から6まで見て、ジグソー、ね、ソーレガシーを1週間連帯になったら見ようと思ってるんだけど、ソーシリーズは大体ちゃんと面白いから、
あよかったですか、
そう
俺ダメなんですよね、
なんかテレビシリーズみたいな感覚になるんだけど、
いやよくこの短期間でこんなちょっとなんていうのはいつも思いますけど、う
ん、あでも10年ぐらいあるんじゃない、
10年ぐらいですけれど、うん、なかなか年一でなんか嫌な作り方を思いつくなみんなっていう感じで、うん、
でもねちゃんとね多分シリーズの統括ができてるから、
あ
ちゃんとなんかちゃんとしてるもん、
なんか1見た時になんかソリッドシチュエーションとして一回こっきりのネタだろうなと思ってたら2ができて、
うんうん、
あの2で終わりだろうなと思ったらそこからすごい増殖してたんで、監督も変わったりとか、
うんうん、そうね、ジェームズ・ワン監督の出世作だよね、そういう感じでねちゃんと本当だからエピソード1から3は見なきゃいけないかな、ちょっともう一回確認しとこうかなとか思うけど、どう考えても退屈で普通が苦行みたいな場面がいっぱいあるから、
まあね、
二の足を踏んでしまう、
みんな15年前のエピソード1見た時、あとそんなこと言ったじゃないですか、結局自分の中で膨らませておいた方が良かったっていう話で、
うん、結局1回ずつしか見てないもんね、だから1から3何が起こってたかあんまよく覚えてもないんだけど、
まあ俺もそうです
映画館で見ただけだ、
あれはどうでした、うん、ハンソロが似てない問題って、
ハンソロがハリソン・フォードがあんまり似てない問題、あの役者さんは 売れてる人なの？
いや、あんまり聞いたことない人ですね。
今回で抜擢されたのかな。
そうですね、なんか6回ぐらいなんか、あのオーディションがあったって言って、一生懸命俺でもあの角度によってハリソンフォードに見えなくはないっていう角度を考えてるなと思って、撮影の人たちが横顔が割と似てる時があったりとか。
俺ね、そんな似てなくて嫌だなとか思わなかったよ。
あ、なんかちょっとまあ、もともとちょっと詐欺師的なキャラクターだから詐欺っぽい人の顔だなと思いながら見たんですけれど、
俺でもね今ね北の国から見てるんだけど、あの蒼太兄ちゃんが本当反町隆史にそっくりだよねリメイク、あ、もうでも反町もいい年だから
無理だと
そうもないんだけど
あの人も40半ばで、まあ、久しぶりにオープン、久しぶりっていうか、オープニングから軽くてよかったなっていう、
あのオープニングから軽かった、あのひったくりの場面、
ひったくりの場面から、
あれひったくりじゃないか、あの逃げてるんだ、
あの小型のエレベーターのやつで盗んで、彼女とスピーカーで逃げるっていうので、
なんかあの、で、女親分みたいなのがいて、あいつがやっぱあのジャバザハットをイメージさせた、なんか結局こういうやつからいつも搾取されてんだみたいな。
そうですね。
ねえ、半魚人みたいなやつから。
そういうところから仕事も、この人たちの生き方だっていう。
そうそう。
でオープニングのカーチェイス的なものがちゃんとあの最後 の, あの最後っていうか中盤 の,、あの なんでしょう、振りになってるっていうか、ああいうのうまいなと思って、
いやでもね、なんかねパイロットになりたいなりたいっつって、どうやって腕を磨いたか分かんないけど、スピーダーバイクからしてもう早かったもんね今あのイニシャル D を今ずっと読んでて、今22巻まで読んだんだけど、主人公の藤原拓海は中2巻の時から86で秋名山の峠を走ってたから、きっとそういう感じでやってたのかな。
一応軍にも入ってましたよね。
あ、そうか。
そこでもある程度。
あ、その後軍に、あのその最初の
駅のシーン
から逃げて、駅っていうか空港っていうかね、あそこでね、女がグズグズしないでパッて渡してたら捕まらなかったのにね、あの検疫じゃなくて改札で。
そうですね、
あれする人
で、それで軍に入って3年経って、あれですよね、戦場の中でウディ・ハレルソンのキャラクターとダンテ・ニュートンって、あの、あれですね、ミッション・インポッシブル2のヒロインですよね。
あ、そうなんだ、あの黒人の、
黒人のおばちゃん、結構年取ったなと思って、
あ、そう
で、そこと出会って、最初その人と逃げようと思ったけれど密告されて、あれなんですよね、あの牢屋に入れられて、そこで中ばっかと出会うっていう。
あ、そうだね、戦場で、あんた偽将棋だろみたいな胸に穴が入ってるから撃たれた跡があるぞ。どうやら戦場にはそういう偽物がちょいちょい紛れている。
いや、よくあるじゃないですか、戦争で、あの金儲けするためにあの、缶詰を売るんですけど、缶詰開けてみると砂だったっていうのとか。
お、恐ろしい、ね、
そういうので金儲けする怖くとはいるっていう話。
すっげえ嫌だね、そんなもう殺されてもしょうがないぐらいがっかりするよね
でも今回のウディ・ハレルソン、まあ、あのスリーピルボードの時もそうでしたけれど、なんか憎めないキャラクターで、俺は結構、
でもね、酒井さんが言ってたけど、ウディ・ハレルソンが出てる映画大体面白い、
面白いと思いますよ。だって
最近もそうだし、昔、俺ウディ・ハレルソンの、ね、ディフェンドがとにかく好きで、
ああバッと持って
そう、あの時系団もののキックアスとかと同時期にやってて、スーパーキックアス、ディフェンド、あとグリーンホーネットの時系団ものの中に入れてんだけど、その 4大時系団ものの中でディフェンドが一番好きなんだよね。
結構あれですよ、日本では地味な位置にありますよ、ね、
あれだって劇場公開しなかった、
しなかったですね、 DVD ス
レーカーあんまり面白くてびっくりした。
あ、俺の中でゾンビランドのあれです
ね、 あれもよかったね。
強がってるんだけど実はあの、うん、隠してたけど息子を亡くしててっていうので、うんうん、それでも強い男を演じてたっていうのがなんか泣けてきたりとか。
マッスル坂井さんは俺たちダンクシューターって言ってたよ。
あ
俺は見たけどあんま覚えてないんだよね。
あとあれですね、コモン、あのちょっとヒットしなかったんですけれど、うん、あのあれです、ダイヤモンド・イン・パラダイスっていう、うん、あの作品で、あれですね、あのエディ・マーフィーとかが出たあの、うん、タワーのやつって何でしたっけ、
何だろう、
あの盗むやつ、小泉さん絶賛してませんでしたっけ、盗むやつ、
ああなんだっけ、ズーランダーの人が出てるやつだよね、なんだっけ忘れちゃった、
それとあの監督が撮ったダイヤモンド・イン・パラダイスっていうので、どう見てもアメリカ版のルパンで、ゼニカタ警部的
なベンスティーラーが主演のやつね。
そうです、あのダイヤモンド・イン・パラダイスはあのピアーズ・ブルーズなんですけど、ピアーズ・ブルーズなのがルパンそのままみたいな感じで、ゼニカタ警部みたいな感じでやってるあのウディ・ハレルソンのやつもすごい面白くて、
面白そうだね。まあ、そんなウディ・ハレルソンがいる戦場で、そのまあチームに入るんだよね、なんだかんだ中ばっか、中ばっかが下で、それこそ、帝国の逆襲の時にレイア姫が食べられそうになってるのと同じ状況なんだよね。
あの中ばっかいいなと思って今回泥だらけで最初出てきて、なんか
食人族だった
そんな出会いだったのっていう、
ハンソロ食おうとしてたらね、ハンソロがとっさにうーって喋って、そういう中ばっかと会話をするっていう、
あんまないですよね、ずっと今まで飛躍だったのにハンソロが喋ってるから
会話できたんだって思ってね今までも会話してたっけ？
いやずっとああああって、そうだなとか言って、
あそうかそうか中ばっか語を喋って、中ばっか語っていうかあいつら語
中ばっかはでもこっちの言葉は理解してる
んだよね。そうだよね、喋れはしないけど、まあ、声帯の関係で喋れないのかな、うん、
ああやって中ばっかと脱出してその、うん、あの船に乗り込んで、で泥棒一味の仲間になって、うん、あの、
うん、もうその後中ばっかは空腹を解消したのかな、
どうなんでしょう
はい、ありがとうございます。
結構でも腹持ちがいいんじゃないですかね、あいつって、
なんか3日も何もやってないからさぞよく食べるだろうみたいに
言ってましたけれど
警備員が言ってたよ、
あのワニとか あいつらって1回食うと長く食わなくていいっていう話を聞いたことあるんで、
へえ、
まあそこの、まあ、戦争のシーンも良かったですし、うん、その脱出のところから今度そのふん、あの汽車からの強奪みたいなのが、まあ
そうだね、
すごい良くて、
そう列車強奪シーンがあって、あれもなんかレールの上と下に貨車がくっついてる、
モノレール的な、
どういう構造なんだ
モノレール的な動きをして、うん、であれなんですよ、カーブで全体的に動くんですよね。
そうなんだよ、遠心力でぐるんぐるん回るから大変なんだ。
あの中に入ってた電池みたいなのが熱とかに弱いから、ある程度傾けたりして、うん、あの反動を減らさないと爆発するっていうことなんですかね。
絶対違うと思うよ、だってそれだけを運ぶためにレールまで開発するわけないじゃん、ま
あ、そうですよね、
うん、
でそこで強奪しようとしてたら、その何でしたっけ、あのその
邪魔が入って、なんか反乱軍、なんか窃盗団がそのウディ・ハレルソンチームなんだけど、そいつらを狙う窃盗団がいるみたいに思わされてたら、実はまあ後ほど違うことが分かるんだけど、
でそこでもうあの、うん、パイロットとウディ・ハレルソンの内縁の妻だったみたいな人が死んじゃうんですよね。
そう、あれびっくりしたね、
あもうこんなところで死んじゃうの
ね、存在感がすごいあったから、
でウディ・ハレルソンが でもそんなに死んだことに対してはショック受けてなかったですよね。
ああそうだっけ。ミッション、いやシュンとしてたよ。
シュンとはしてましたけれどあのミッションを失敗して次俺らが狙われるっていうことに関してちょっと怯えてて、う
ん、まあでもねその前にさすごいハンソロに対して語ってたんだよ、うん、人間は一人じゃ生きていけないんだぞみたいなさあれって なんでこいつら急にそんなこと言ってんだみたいな、まあ、それがまあ要はそこでの振りになってたんだけど、むしろねそういう説教を散々されてなんか毛とか思ってた連中じゃないのかなって思ったからなんだろうって思った。
でもなんかいいやつっぽいやつばっかりでしたよね。なんか本当あの、
うん、
運転手のやつも、
うんうんうん、あの手がいっぱいあるやつね、あの辺からさちょっとなんかガーディアンズオブギャラクシーっぽくなってんだよね
もしかして客あの 85% 取り直したって言ったんですけれど、うん、割とそこを生かしたんじゃないかっていうのもありますよね
でもまあそいつもあっさり死んじゃうんだけど、
であれですよね、一応ウディ・ハリルソンのキャラクターは、うん、ハンソロに対して、
うん、
あのお前を今俺についてきたらお前も狙われるかもしれないから来ない方がいいみたいなことも言うんですよね。
そうそうそうそうそうそう、あの要はそのなんだっけあの窃盗の元締めみたいなやつがいて、そいつが要は闇金牛島くんみたいな要は借金の型にしてはめて失敗したら賞金首にしちゃったり、まあ、とにかく関わるとろくなことないみたいな。
でその上のボスがダースモールっていう。
そうなんだよねダースモール何やってたんだあいつジェダイなんだっけ。
ジェダイでしたっけ。なんか
分かんない忘れちゃったよね。
忘れちゃいますけれど、
むしろファントムメナスのことなんてあんま覚えてるのも胸クソ悪いみたいな。
でそこで思ったんですけれど、はい、あれってエピソード1で死んでましたよね。
エピソード1しか出なかったよ ね、
ですよね。
ダースモール
っていうことはアナキンがまだ子供だった頃に、
うんうんうん、
ハンソロが二十歳ぐらいと考えると、
そうだ、ね、
何歳か
年違う。
そう、それに最後ダースモールが出てきた時、
ルークまだ生まれてもないじゃん。
ですよね。それになんか頭こんがらがってきちゃって。
本当だ。でもさ、本当なんかスマホの画面みたいなところでダースモールがブシュッとさ、あの上と下にレーザーが出る。
なんで今出すのっていう。
セーバーで。
何を
これ見よがしにね。
映像で女性を脅かすために肩を
挑発するためにわざわざスマホのに。そうダースモールが出てたと。
そう。でそのなんか一応闇金牛島的なところに行ったら、
そうそう、
別れたっていうか強制的に別れた、うん、
最初に出発飛び出した逃げ出した星で捕まった彼女の何つったっけ、
何でしたっけ、
キーラだっけ、
キーラー
かな、かわいこちゃんがね、なんとそこの秘書みたいなことやって
る、しかも夜勤まで入れられてるっていう。
夜勤入れられちゃってね、手首にねマーク入れられちゃった、あいつの、あの、何、あいつらのそういう組織のマークなんだよね。
そうですね。そこはなんかもう昔ながらの方法でやるんだなっていう。
うん、未来少年コナンでもやってたよ。
あ確かにありましたね。
そうで彼女ともうハンソロは、ハンソロの名前もね、なんかこう軍に入るときにハンだっつったら、いやいやファミリーネームはどうしたっつって、
いや家族いないから、じゃあソロハンソロだお前はって、えそこで決められたのっていう、
ね、軍の適当なやつにつけられた、
それ気に入ってたんだっていう、
それから名乗るもんね。
であれですよ、あのその燃料みたいなのを奪えなかったっていうので、
うん、
あの次のミッションを言わされるんです、あの与えられるんですよね、
うんうん、まあ、ミッションはね自分であのそうすればいっぱい取れるよって提案するんだよ、うん、
あの電池にする前の生のままの
エネルギー燃料を持ってって生成すれば、あの今回失敗したぐらいになるからって言ったら、もうその原料がとにかく不安定でさっさと飛行場に運ばないと 大爆発しちゃう。なぜ現地に工場作ってないんだ。
なんでそんな不安定な場所で
みんなどうやって運んでんだ。
いや、もしかするとあるかもしれないんですけど、強奪するっていうことでそこでできないってことなんじゃないですか。
じゃあそこの現地の交番を狙えば、まあ、まあそこは管理が厳重なのかな。
かもしれないですね。
うん。
で、どうしても早い船がいるっていうところで、
うん、
もうみんなの頭で見えるミレニアムファルコンはここなんだっていうのが。
そしたらね、てっきり新品のミレニアムファルコンが出ると思ったら、当時からボンボロだった。
一応あれ気に入って改造はしてたっていうの、うん、
ランドカルレシアンがそこで、あ、この時からもうあいつはやってたのかみたいな。後に出世するけど、後にあれに反乱軍に入ってたよね。
あ、
だったっけ、なんだっけ。
もう本当スターウォーズ弱者なんで見てるはずなんですけど、
僕もねさらっと見てるからそんなにすぐ忘れちゃう。
でもあのポーカーのシーンとかもいい、未来ポーカーみたいな感じも、
そう、カイジみたいな、
そんな感じではったり聞かせてでやるっていうところとか、ところどころ面白いと思って、
ルールが全然わかんない
ですけれど。
でもイカ様が手首にカードを隠す、
え、未だにそれなのっていう。
そう、
でもそれも後に聞いてくるじゃないですか、ちゃんとここにそれがありますっていうのが、
う、ね、
ラストのオチにもかかってくるっていう、
うんうん、
伏線の回収の仕方いいなと思って。
そうだからね、ハンソルの拳銃はウディ・ハリルソンにもらってたじゃん、でチューバッカとの出会いがあったでしょ、でミレニアム・ファルコンはランド・カルデシアンからもらうっていうさ、後にずっと続くのの始まりが全部ね、そこで描かれててね。
あと随時やっちゃうのが笑っちゃうんですけど、いつも顔を傾けてなんかあの
ハンソロ
の格好の真似をずっとしてるのが、
そうだっけ、
すげえ爆笑で、またやってるこの人と思って、
あんま気にならなかった。
壁に、あ、そんな風に壁によくかかるよねとか、なんか
コスプレしてたんだ、
なんかそんな感じに見えちゃったところもあって、
うん、
で、あれですよね、あのその船で、
うん、
あの取りに行って、そこで一あの出会ったのが L3 っていう新しいドロイド
ですね。あ、そうだね、あれはランド・カルデシアンの秘書みたいなのしてたんだよね。
L3 が一人でミートゥー運動やってるみたいな感
じ。そうそうそう、女性の権利を。
ドロイドにも権利をっつって。
そう、
あのあれですよ、何が欲しいって言ったら権利とか。
あのさ、L3 とさ、キーラのガーズトークがね、面白いんだよね。
L3 が、あいつ私に惚れてると思うのみたいなこと言い始めて、キーラがなんか、何言ってんのこの人みたいな目で見るっていう。
ポカーンってする。
でも無理なのみたいなことを言って。あれ面白かったな。
そうだね、
L3 いいなと思って。ローグワンにしろなんかああいうドロイドいいですよね。なんか
ねえ、 L3 はねちょっとコブラのね、あいつみたいだったよ。
あのマスクした忍者みたいな
やつ、あのドロイドみたいな
やつ。あ、いや面白かったなと思って、
うん、
またあいつがあの戦場で洗脳されてるドロイドを解放するっていうところで、
ね、
何かに目覚めるっていうのとか、うん、いやー L3 いいなと思って、ね、ちょっと人気出てほしかったのに結構すぐ死んじゃって、
ナビのデータだけが生き残った。
だってもともとなんであいつリセットしないのって
言ったら、後にさ C3PO とか散々バラバラになってもさすぐ復活してたから、あのぐらい大丈夫じゃないのかな。
まあそうですね、
コアの部分がやられちゃったのかな、
かもしれないです。あの性格含めてあいつはあれが好きだったんじゃないですかね。
そうか、いやでも C3PO も性格変わんないよ。
あのなんかなんだろう、自分に冷たいっていうところになんか燃えてるような男だったんで、
うん、
ナルシストでありながらなんか、
うん、そう
で、あれですよね、強奪して、
うん、
あれです、その生成する、あの生成して、それを直あの詰めるところに残しに行って、
うんうん、
でそこで、あれですよね、反乱軍みたいなやつが来て、
うんうんうんうん、あそこ大変だったよ、反乱軍は来るし、 あ、それか、あれ？
あ、その前にミレニアムファルコンで、うん、あの、ワクス、あの、反乱軍から逃げるときに、うんうん、あれですよね、行っちゃいけないスペース、あの、ナビがない状態で行っちゃうっていうので、そこで最初の、あの、カーチェイスみたいなところが生きてくるっていうか、
あ、そうだね。
前回できなかったのに今は自信あるっていうので、うん、あのちょあの真横になってそのまま進んでいくっていうので
狭いなんか閉じかけてた、うん、あの星と星の裂け目をミレニアムファルコンでハンソロがくぐり抜けるってい
う、あそこやっぱいいなと思って あれじゃないですか、できなかったことができるようになるっていうのがなんか映画的じゃないですか。
そうか、まあ全然結びつけて考えてなかったよ。
ただ俺あのなんか宇宙にいたタコみたいな生物があんま好きじゃなくて、
あいつ何だったんだろうね、
なんであそこにいるのっていうのがよく分かんない、
ね、ブラックホールみたいなのに吸い込まれて死んでしまった。
で、まあ、そこでミレニアムファルコンがまたボロボロになりつつ、
ね、あんなにボロボロになって空気とか漏れないのかな。
そう思いましたよね。でその惑星についてまた一悶着があって、
そうだね、まあ、そこにはもうみんなやってくるからね、大変な騒ぎになると。
でそこでウディ・ハレルソンと、うん、あの解消する、仲間一回解消するみたいなことがあり、う
ん、まあ、どこまであの編集がさ仕組んでやってんのか素でやってんのか分かんないんだよね。
最初だからあのちょっとその裏切りどうのこうのみたいなところあった時に、うん、これは演技なんじゃないかってところどころ思ったりしたんですけれど、そうそう、ね、演技じゃなかったっていうのも、うん、
スティングみたいなね、
ちょっとびっくりしましたね、うん、まあ今回ライトセーバー戦とかないなと思ってたんですけれど、うんうん、あの一箇所あのその闇金牛島的なボスが、うん、両刀のナイフみたいなところがちょっと光ったんで、うんうんうん、あれがちょっとライトセーバー的にやってたっていうのがありましたね。あとキーラが急に剣を持って戦うとか、
うん、まあ、キーラがね、何がその3年間星と出たとどまったキーラとハンソロと別れた3年の間何があったのか、ガンとして口を割らないところがね気になってしょうがない。
でキーラはどこまでそのハンソロを、うん、あの許してたかっていうか、許してたかっていうか心を許せたかっていうのとか、
ね、
あの時に見せた表情はちょっと素だったのかどうだったのかっていうのとか、でも最後に言ったあの時一緒に逃げてた自分を想像してて私はいつも笑顔だったっていう話をする限り、ああ一緒にいたかったんだろうっていうなんか
心はね、恋をずっと忘れていなかった、
なんかそこがすごいいいなと思って、
ね、素敵な話だったよ。
これをやっぱりあの最後のジェダイと違って2時間弱でやっぱやってるのはやっぱ良くて、
うんうん、
なんでしょう、詰め込みすぎ感もそこまでもないですし、なんか気が、うん、本当スターウォーズそこまで知らなくても見れるっていうのはやっぱすごい、
2時間15分だ
った、15分でしたけれど、多分あのエンディングだけで 5分以上あったんで、本編とか考えると多分2時間、
うん、あ、そうなんだ、エンドロールが5分もあった、
ありますね。
へえ、
そうですね。で裏切ったウディ・ハレルソンと1対1で対決になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でウディ・ハレルソンが話してる時にバーンって打つのってあれってでもエピソード4の最初のなんか、うん、
あの酒場の場面、
ね、酒場の場面のシーン、あそこなんだと思って、うん、
ねえ、
ちょっと感動しました。
ハンソロのとしての軸はそこだと、
ね、で映画的なタイミングとしても結構びっくりするじゃないですか。
びっくりしたね、
あと思って、うん、あそこに繋がったっていうので、うん、すごい嬉しくなって、
うん、
でそれでウディ・ハレルソンの方に近づいてって、うん、なんか悪かった的なことを言うんですけれど、うんうん、ウディ・ハレルソンもいや、あの時 の判断は正しいみたいなことを言って、うん、
そこで打ってなかったら俺が打ってた、
うん、あ、最後までなんかいいキャラクターだと思って、うん、裏切ったりもしたけれど、なんか
ねえ、
ハンソロは嫌いではないっていうか、なんかむしろなんか親的な感じでも見てるっていう
のが、まあ、ウディ・ハレルソンが今回の仕事をうまくやったら フロリダにいて一生のんびり過ごすんだみたいなこと言ってたんだけど、
楽器を習いたかったみたいなこと言ってそうそうあれは本当なんだぜみたいなこと言って
まあそういう夢は果たされないんだよね。
まあ死亡不落的でしたけれど、いやでもすごい良かったなと思って、
そう
であれじゃないですか、その半導体持って、うん、あれじゃないですか、またミレニアムファルコンを取り返しに行くっていうところも良くて、
そうだね、生涯のパートナーをね、そこでね、
ここから
全て手に入れた、
ここから始まったっていうのはすごいやっぱりいいなと思って、ね、
チューバッカのあいつらって寿命何年なんだろうね。
そうですね、190歳、あの現在で190歳っていうことは今200何歳だっていうくらい、
ね、え500歳くらいまで生きるのかな。なんかおじいちゃんって感じしないもんね。
ですね、エルフ的なキャラクターなんですかね、一定の年1回取らないっていう、ね、
さあそういうわけで楽しい映画でしたね、
いやあのなんでしょう、スターウォーズっぽくなってないかもしれないっていう気もあるんですけれど、うん、逆にそれが俺プラスかなっていう気もして、
そうだね、
どうしてもあの変な呪い的な、なんか重圧には勝ってる気がするんですよね、
うんうん、
でもスターウォーズ好きな人は嫌うんだろうなっていうのもよくわかるというような気も、多分嫌いだっていう人は最後のジェダイが好きなんじゃないかなっていう気がするんですよ、ね、最後のジェダイも結構賛否ありますので、
最後のジェダイも元々のスターウォーズ好きはそんなに好きじゃないんじゃないかな。
あ、そうですか。なんか
だってお前そのバカげたマスクはやめろ
あそこは本当最高に笑いましたけどね、うん、みんな前作から思ってたっつって
ねえ、でも本当にスターウォーズ好きな人はなんつうこと言うんだ
いや本当のスターウォーズ好きな人はやっぱあのデザインは好きじゃないかもしれないって気もするんですけど、いやいやでもすげえやっぱロンハワード的に娯楽作ですごいいいんじゃないですか、
とても楽しかった
です。
はい、ではまたさよなら。
失礼します。
注文した料理とあの映画この映画味わうの